こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もですね、前回に続きましてゲストをお招きしてやっていきたいと思います。質問型営業の青木武さんにお越しいただいております。青木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。向井先生、ありがとうございます。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
めちゃめちゃ元気ですね。
そう。
元気ですね。はい。まあ前回はね、向井先生がもうシナリオに何もない話をパーンとね、不意打ちカウンター来たんで、青木先生も昔話に花咲くというね。
そうそうそうそうそう。大丈夫かなみたいなね。内容。方向が合うてるかなみたいな心配をして
もらう。いやいや、全然合
う。そうですか。ありがとうございます。
ぜひね、ちょっと前回のお話聞いてない方はそちら聞いてから今日の方を聞いていただけたら大変嬉しいんですが、テーマとしてはやっぱりこの専門アドバイザーとしてのお役立ちをすることこそが営業であり、だからこそ結果紹介につながっていくんだと。で、この話の背景にはやっぱりこう修行の先生方というのは紹介者が生まれるかどうかっていうのがかなりこう生命線だという話がね、向井先生からあったというのが前回からのお話で合ってますかね。
そうです、そうです。
ということになりますが、どうなんですか、向井先生。
はい。
この間ね、青木先生がおっしゃられてたのが、やっぱ相手がお役立ちを感じる。つまり、あ、この商品、やっぱり良かった、買って良かったという納得で価値を感じた時に、初めてこう、紹介という動きに変わってくるんで、ここがないと何も始まらないよっていう話がね、まず冒頭にあったんですけど、弁護士の先生とか、その社労士の先生とかね、税理士の先生って、基本的に商品提供すればお役に立ってそうじゃないですか。
いや、そうとも限んないんですね。
ああ、ですか。本当、そのあたりからちょっとお話を伺いたいんですけど。
やっぱりまあ、不満に思って、なんとなく終わる、和解で終わる場合が多いから、日本の裁判制度って民事は。あ、不満を抱える。
むしろ、なおさらね。
そう。
なるほどね。
ああ
。お互い不満のまま終わるっていうのが和解なんですよ。
ああ。
そう。だから、なんか、紹介、それで満足して紹介になるってよりは、やっぱりその、プロセスでどれだけ信頼獲得するかっていう、そこだと思うんですよね。おそらく売れっ子の人とそうじゃない人は、腕がいい悪いはもちろんそのあるはあるんですけど、プロセスで相当差がついて、で、次に紹介つながったりしてるかしてないか大きいかなと思いますね。
ということは、弁護士の先生の商品って基本的には問題解決になるじゃないですか。
はい、
困ってるっていう前提で基本的にはいらっしゃって、それに対して問題解決するが、
はいはい、
このプロセスに差があるっていうことは、入り口から出口までのここがなんか違うわけですよね、きっと。
違うと思うんですよね。おそらく、当然、まあ弁護士だから知識が十分あると思われてるんだけど、結構ね、バラバラなんですよ。得意不得意経験も差があって、で、あと人の話を聞いてくれる人、聞かない人。
なるほどね。
キャラクター共感できる人。まあ、差がついて。だから、弁護士こそ質問型営業、大事なんじゃないかなっていう気がしますね。
青木先生、このあたりは質問型営業の骨頂な気がするんですけど。
いや、もうだから今お聞きしてたら、お客様の要望や問題課題をどれぐらい聞き取り、吸い取るかっていうね。ここにどんだけ時間かけるかっていうことが、その後の提案の採用にもめちゃくちゃ、関わってくるわけですよね。で、採用だけじゃなくて、その後の関係にも全然関わってきますもんね。
関わります。そこが、上手に無意識にできる人とできない人で、もう相当差がついてる、弁護士人生差がつくんだけど、これを習う機会がないんですよ。弁護士会。
そりゃそうですよね。だって放送会の、あの試験に営業要素なんかどこにもあるわけないですよね。
どこにもないですよ。
そうですよね。
いや、営業もないですよ。営業も、営業の方法、説明の方法ばっかり聞くことで、聞き方なんて習わないですもん。 全然わかんないですよ、だから。喋り方はわかる、喋る順番はわかるけど、そこの部分の、それ、もう一歩を聞いたら、そこに本音があるとか、本当の困ってることがあるとかね、いう聞き方は、わぁ、習わないですよ。
うん。
うん。
これ質問型営業という手法、ノウハウ、技術の話をね、してしまうと、向井先生、前回もおっしゃってくださってましたけど、本に書いてあるし、ポッドキャストでも喋ってるのでっていうのもあるんで、その、お役立ちの精神というのが質問型営業で、ものすごく、もう変な話、そこがある種の核と言っても過言ではないじゃないですか。
はいはい。
なんかこう、そこポイントありそうですよね。その修行の方々でも、このお役立ちの精神ということに根付いて、う
ん、はい、今思い出したんですけど、
はいはいはい、
僕結構社労士の先生、弁護士さんと、まあ同業者だから弁護士は多いですけど、社労士の先生もかなり僕知り合いの先生多いんですよね、
うん、
で、おそらく売れる営業マンと共通すると思うんですけど、営業職員っていうか、まあ女性も含めて、うん、売れてる先生ってね、ちょっぴり生意気なんですよ。僕はね、ちょい生先生って陰で呼んでるんですけど、なんていうのかな、物腰柔らかなんだけど、
うん
うん、
やっぱりこう、きっちり言うとこう言う先生なんですよ。ニコニコしながら。
うんうんうん、
で、あ、そこまでお客さんに言うんだみたいな時も僕が見てもあるんですよ。一緒に仕事。なんだけど、ま
あ
お客さんも受け入れて、そうだよね、と。
うん、
まあ、やめときますわ、みたいな。
うんうんうん、
だからそういうの、こう、ちょっと生意気。好きなところがある先生が、結構売れっ子なんですよ。目が笑ってんだけど、結構口はきついこと言う。逆の人多いと思うんですけどね。目が笑ってないけど、
うん、
まあすごいいいこと言うみたいな。だなんか売れっ子の人はやっぱりこう、やっぱそれこそ青木先生のお役立ちの精神じゃないけど、
そうですよね。
これ、私はやっぱり言うときは言うぞと。
うん、
客から反感買っても、うん、やるべきことは言うべきことは言うんだと、
相手のためにってことですよね、これ。
相手のために、
うん、
お役立ちの精神で、だからそうするとやっぱり一部の人は反感買うと思うんですけど、
うん、
社長さんは反感持つ人もいると思うんだけど、やっぱ多くの人は、あ、この人は私のことを思って言ってくれてんだなと、
うん、
だから外部の専門アドバイザーとしてはなかなかやるなと、
うん、
まあ、こう思う人も多いから、
うんうんうん、
じゃあこれ信頼できるから彼だったら紹介、自分の青年会議所時代の友達が今離婚で困ってから、
うんうん、
奥さんと紹介しようかなとか、そうなるんじゃないかなって気がします、
うんうん、
どうですか、青木先生。
もうだからある意味ではそこはプロとして専門アドバイザーとしてやっぱりしっかり言うべきことを言ってる。それその根本は相手のために役立とうとしてる。
そうです。
というところを持ってるかどうかっていうことですよね。
そう。
ええー。だからおっしゃる通りですよ。うちの、営業で必ずお会いしたときに、言うように言ってる言葉が、今日はなぜお時間取っていただいたんですかっていう言葉なんですね。
ああ。
ほんで営業マンにそれを言うように常に言ってる、指導してるんですよ。
はい。
なら営業の人みんなビビるわけですよね。
なぜ
お会いしていただいたんですかって。いや、あんたアポ取ったやろって。
ツッコミ
入りますね。そんなこと言わんとさっさと説明せんと。
そう。
ところがその時に、いや、説明をさせていただきますけど、私がね、今日はお伝えしたいのは、とにかくお役に立つことなんで、そのためには聞かせていただかないと意味がないんで、うん、まず聞かせていただきますかって言いましょうって言うんですけどね。それを言えた人はもう、どんどん変わってくるんですよ。
はあ、いいですね。いい話。
いい？
いや、だって普通はビビっちゃって言えませんよ、ね、そんなの。
そう。だからお客様状態なんですね。お客様やと思って、お金を払ってくれる人は思ってるわけですよね。
うんうんうん、
そうじゃなくて、こっち側が手助けするっていうね、うん。いうことで聞かせてもらいたいっていうことですよね。
いや、大事ですよね。うん、いや、本当うちの事務所でも、本当受けた方がいいんじゃないかなって思う。僕も含めて、青木先生の。
いや、ありがとうございます。いや、
今のお話を聞きながら思い出しましたけど、青木先生もね、よく営業で、お役に立てないということが聞いてって分かった時には、はっきりとこちらからお断りしなきゃいけない時も当然あるって話もされますけど、うん、それを言うと、うん、営業マンは断ることを覚えなさいをちょっと思い返すとこあります。
そうそう。つながってるんですよ。
つながってるなぁ。
だから、営業をやってる時に、私と前のね、その、お名前も出てきましたけど、友達の石原さんね。
はい。
これ、両方全くやり方違うんですよ。
ああ。
石原さんはどちらかというと、マーケティング志向で、入っていくんですね。私は、歩兵部隊なんですよ。
そんなことない。
いや、もう直にぶつかっていくっていうかね。うん。という、だからやり方は全く違うんですけど、根本的考え方は一緒なんですよ。
ああ。
うん。という、だから営業のあり方は違うんだけど、本質は一緒って。とにかく。
それは今の文脈で言うと、やっぱりこのお役に立つというところということです
か？そう。相手のために役立っていくっていうね。
また、すいません、話変わるんですけど、うん、僕お父さんから、天秤の歌っていうビデオ。
天秤の歌ね。
あ、これ、遠藤さん知らない
でしょ？いやいや、うちでも、うちのポッドキャストで、一つのテーマでずっと話したことありますよ。
僕は、あのビデオ、子供の時見せられて、さっぱり意味がわかんなかったんですよ。鍋豚。
鍋豚ね。
さっぱり意味わかんなかった。で、もう今50歳になって、やっと分かるようになった。
青木先生、簡単にちょっとギュッとお話しいただけませんか？向井先生の番組ではですね、天秤の歌やってない。
近江商人のね、話で、近江の跡取りが、もう今度継ぐっていう時に小さな頃に、天秤のね、蓋ですか、あれ、持って、売りに行けっていう、
ね。鍋豚ですよ
ね。鍋豚。そうそう、鍋豚をね、売りに行けって言って、まず親戚から行くわけですよね。
そうですね。
だもう、親戚はもうそんなもん分かってるし、ものすごい断れ方をして、もう、それを親戚に罵倒するわけですよね、子供、小さい子供が。
そう。
ずっとやってて、売れへんで、それである時に、もう悩んでどうしたらいいんかな、途方に暮れてる時に、川に、その鍋蓋が落ちてたんですよね。
そう。
うん。で、その鍋蓋を見た瞬間に、自分が一生懸命苦労して、打ったその鍋蓋と同じ鍋蓋があって、無性に愛おしくなって、一生懸命磨くようになったんですね、その鍋蓋を。それを、あるおばちゃんが見てて、何してんねやって言って怒ったら、いや実は私鍋豚をもうこのね売ろうとしてるんですけど、そこに置いてあるから恋しくって綺麗にせなあかん思って磨いてるんです、ごめんなさいって言ったら、そうなんかって言ってね、そんなにその鍋豚を愛してんのかって言って、よっしゃ、そんなにねいい気持ちでやってるんやったら、その鍋豚紹介してやろうって言って、友達をいっぱい呼んできて、それで鍋豚が売れるようになって秘訣を掴んだっていうね。そう、そういう話でしたよね。
本当に子供は分かんなかったですね。なんだこの蓋なんか売れるわけねえだろうと思いましたが、小学生の
僕は。そうなんや。
もうなんだこのインチキ
みたいな。
インチキビデオみたいな。
いや、私は営業で苦労してる時あれ見てね、もうボロボロ涙流して見たんですよ。でも、それがなんでそうなのかっていうのは分かんなかった。一緒。なんでこれがそこへ繋がるのかっていう意味が分かんなかったんですよ。
いやいや、あれはいいビデオですよね。
あれ、すごいですよ。
今の話って、その、どっちかというと、近江商人とかで語られると、この、商いにおける、こう、精神性、魂みたいな方の話ですよね。青木先生がおっしゃられているのも、お役立ちの精神ってそこなんで、
そう。
なんか話がそっちの方に珍しいですね。向井先生、あんまりこういう話普段されないですよね。
まあ、そうですね。
ねえ。
やっぱ思い出しましたよね。青木さんの、その、やっぱり扱ってた商材とか。だから、うちのお父さんからいろいろ教わったことを思い出しましたね。はい。
はい。
いや、だから、やっぱり向井さんの中のその魂っていうのはやっぱりそういうあれなんですね。そういうことをやってこう、その役立ってるっていうか、ね。
役に立ちたいというね。
そうそうそう。そういうところがこう、全然違ってるものになってるっていうかね。
どうですかね。まだ そういう気持ちがあるかないかで、まあ大きく変わりますよね。
いや、今日はね、本当は、垂れ流しマーケティングの話もしたかったんですけども。話はそこまでは至らずですが。
いや、でも僕はやっぱり、まあ、青木さんは本当偉大だと思いますよね。こうやって、今の話をちゃんと広めてもらうっていうのは、今なかなかないですよね。
確かに。
テクニックとか、なんか心理学とか、まあそういうのを利用して、
はいはいはいはい、
やっぱり数字と人間の心理をいかに利用するかみたいな感じでやってる本が多いから、少ないですよね。青木さんってスタンスもね。
いやでも良かったです。向井先生と青木先生がこういった形でコラボができたということは、いやなんか非常に
共通項いくつもありますよ。
ありましたね。
アメリカの教育プログラムに天秤の歌に。
本当ですよ。まだまだ出てきそうですが。
いやちょっとびっくりしました。話してて。はい。
実はね、今回青木先生の書籍新刊がきっかけでね、はい、ぜひ修行の皆さんの方にもね、聞いていただきたいということで、向井先生からお声掛けいただきましたが、5月31日に、日曜日にですね、
はい、
公開収録をやろうよということで、東京なんですけれども、場所は国際フォーラムになりました。
すごいな、国際フォーラム。はいはいはい、
で、青木先生と向井先生はもう確定しておりまして、
はい、
詳細は決まり次第各、皆様の情報ツールからですね、随時ご報告いたします、はい。というわけで、青木先生最後に向井先生の番組ご出演されまして。
いやー、なかなか話が盛り上がってたどり着いたかついてないかわかりませんけど。
いやいや。
いやー、本当に良かったんです
、うん。いやいや、ありがとうございます。どうぞ。いや、素晴らしい話でしたね。
いやー、だからもう、うちでもね、この、ロングスさんとか結構来られるんですよね。
ああ。
うん。シャロシさんとかね、いうような方。まあ、ぜひ、向井さんの番組なんかも聞いていただき、うちの番組も聞いていただくとね、はい、非常にいいんじゃないかなというふうに思いますね。
そして青木先生の方の、もし興味ある方はね、入門みたいなところから入っていただくと、どういったものなのか、はい、質問が出るようが、すぐ、2時間ぐらいですかね、ぎゅっとわかる内容もありますので、はい、いろいろと、ぜひ活用いただけたらと思います。ということで、続きは、5月31日公開収録でと。ということで、
はい、
今日のところ終わりたいと思います。
はい。
向井先生、青木先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。